東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さて、私はですね、今回初めて水道橋のスタジオにやってきました。はい、今までねずっとリモートで収録してたんですよ。知ってました？まあ水道橋のスタジオはとても便が良くて、もう周り中もう飲み屋さんやら食べ物屋さんやらで埋まっててっていう、とっても交通の便もいいし、賑やかな街になってますんで、もし皆さんも興味あったらぜひお尋ねください。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第199回目放送、ついに行く道とは兼ねて聞きしかど、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは最近のアニメについて思うことです。はい、ちょっとこの今日のお題に進む前にですね、いただいているコメントのご紹介をさせていただきます。ラジオネーム日暮様、はい、災難でしたね。私も普段よく使っている田舎道で自分では一時停止していたつもりでしたが、ちょっと動いたらしく減点&ゴールド免許なくなってしまいました。ショックだそうです。そうなんですよ、私もあれですね、原付で2段階右折をしなきゃいけないところをしなかったんで、信号無視とかっていう結構罰金取られたんですけど、一時停止も結構厳しいんですよね。罰金とかね高いですよね。まあ一時停止の場所ってすごいその道よりもだいぶ手前にあったりするじゃないですか。だからちょっとその道まで見ないと、道のところまでは来ないと向こうから来る車見れないんで動いちゃうんですよね。なんか気持ちわかります。まあでも皆さんもどこでおまわりさんいるかわからないんで、まあ一時停止は、絶対、守りましょう。信号無視もダメですよ。私か。さてさて、それでは今日のお題に行きたいと思います。本当はね、実はね、今日は新エヴァンゲリオン劇場版をね言いたかったんですよ。なんですけどこれ絶対ネタバレがダメなので、もう泣く泣く諦めて、もうなんていうかな、もうエヴァファンの人はもう泣き同心になるんじゃないかなとか思いましたね。もう本当にいろんなことが完結していって、もう言葉がなかった。とまあそういうことで、新エヴァンゲリオンについてはちょっとまた別の日にっていうことで、今日はですね、最近のアニメ、私がねハマってるものなんですけど、それについてちょっとお話ししていきたいと思います。 ですね、どれからにしようかな。そうですね、進撃の巨人からにしようかな。今テレビ放映をされているんですけれども、毎週ねテレビ のビデオを忘れずにとかってやってるんですが、このお話が前にもお話ししたかもしれないんですけど、最初はね突然壁の外から巨人が攻めてきて、でその壁の中にいた人たち人間を次々と食べ始めたんですよね。でそんなもうなんだこの話はとかっていうところから私は始まっていたのが、今はそのなぜ巨人が突然、壁から入ってきて人を食べたのか、でこの巨人とは一体何なのか、で巨人とどうして戦わなきゃいけないのか、でっていうことがね、どんどんどんどんこう解明されてきて、でどんどんどんどんこうのめり込んでいくっていう。で主人公がエレンっていうんですけど、エレンは巨人にお母さんを食べられました。でもう絶対巨人を全部殺してやるとかっていう決意をもとに生きてきたんですけども、そのエレン自身にそんないろいろなその環境の変化によってエレンの心がどんどんこう変わっていく、行動とか周りの人に対する態度とかもどんどん変わっていく。でもその原因は何かあるとかっていう、もうスリリングでね、もう本当にこう毎回毎回ねこう息を殺して見てる状況です。はい、この進撃の巨人ももうすぐ終わるんだろうな、もう最終回近いんだろうなっていうぐらいクライマックス感が半端ないので、これももうすぐ終わるんだろうなと思っています。それであとですね、次リゼロから始める異世界生活、こちらももう本当にもうこれ以上ないクライマックスを迎えていて、いやまあ最初はよどっちかっていうと、なんていうかな、ジャージを着た男の子 でどっちかっていうと引きこもり系だったんですけど、全然普通に話はするんだけれども、まあ、ゲームの世界だとか、まあ、異世界に来たってこうなんていうかなのほほんと、やってたんですけど、それが周りの人を助けなきゃ、周りの人になんとか運命を変えていきたいとか、その彼自身のなんていうかな思いとか、あと周りの人の気持ちだとか、そういったものがね全部集約されていって、こう最終回につながっていきそうな感じのお話になっています。このリゼロから始める異世界生活も最初はねこう軽く見てたのもおかしいんですけど、そんなにねちょっとどんなお話かなぐらいな軽い気持ちで見てて、それがだんだんだんだんこうなんていうかな、もう自分の力だけではもうどうにもできないものがある、自分の力では何にもで どうしようもできないことがある、人の力を借りなきゃいけない、なんとかアイデア出さなきゃいけない、もうあるものでその場をしのがなきゃいけない、そういうサバイバル的なところとかもとってもこう勉強になるっていうのかな、見ていて応援してしまうというか、エミリアちゃんっていう子がいて、そのエミリアちゃんの運命っていうのと、そのスバルくんの一生懸命、死に戻りをするんですけどね、その死に戻りをするその2人のこの関係性とかもね少しずつ変わってきてるのがとってもこう心を打つんですよ。これはリゼロもね、もう間もなく終わってしまう、終わってほしくないとか思いつつですね、でももう間違いなく終わっていくんだろうなっていう、突き進んでるって感じですかね、もう止められない誰にもみたいな、そんなお話になっています。あとそうですね、もう一つ呪術廻戦ですね、こちらはなんていうかな、主人公は虎杖悠仁っていうのがいるんですけど、もう一人五条悟っていう呪術師の先生がいてですね、こっちの五条悟が超かっこいいもんで、これはちょっとずるいなとか思うんですけど、まあでも虎杖悠仁くんの成長物語ではあるんですが、まあ呪いに対してどうやって呪術師が戦いを挑んでいくかねっていうお話になっています。まあ虎杖くんまだ高校生なので、これからまだいろんなねことがあるんでしょうけれど、それでもその虎杖くんを含む周りの大人たちの思惑だとか、計略みたいなのとか、あと対敵、一応敵のなんていうかな、まがまがしい者たちとかとの戦いとかも本当にスリリングで、なんていうかな、もう映画じゃないのっていうようなアニメになっていて、これも本当に制作する人 の力量って言いますか、努力っていうか、もろに受け取れますね。 まあ、あの虎杖悠仁くんにはあの釘宮くんと伏黒くんっていうすごい親友に近いあの友人もいるし、あと牧先輩とかね、ほんといろんなパンダ先輩とかいろんな先輩もいるんで、虎杖くんを一生懸命、うん、なんか立派な、うん、呪術師として、自立できるようにっていうので応援してるのかですかね。あのもうそもそもね、虎杖くんは自分が死ぬ時のことを考えて行動する男の子で、まあ、おじいちゃんが亡くなった時にそれを強く感じたのかもしれないんですけども、まあ、人の死を通して自分はどういうふうに死ぬべきかみたいなところを深く考察するような、まあ、高校生らしからぬ落ち着きと、うん、度胸を持った青年なので、この虎杖悠仁くんの活躍も見逃せない。で、五条悟さんはね、ずるいんですよ。チャラチャラしてるくせにね、なんか目隠してるんですけど、実はその目隠しをしてるのには理由があって、その五条さんの目がもう本当にこれはもうテレビで見てほしいみたいな感じの、映像で見てくださいって感じの、こんな目をした人を私は知らないぞみたいな、はい、五条悟さんもね、虎杖くんをすごい飼ってるんですけどね、この先どんな風にお話が進んでいくんだろうっていう、こっちの呪術廻戦の方はね、これからまだまだ、うん、進んでいくかと思うので楽しみにしたいと思います。なんていうことで、なんかでつらつらと、うん、ね、アニメの今クライマックスを迎えてるぞっていうのをお話ししたんですけど、皆さんどうですかね。もしか参考にしていただけたらありがたいなと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
ポッカリタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがポッカリ空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のポッカリタイム利用術は、お母さんありがとうです。はい、実はですね、私の最愛の母が急逝いたしました。はい、もう実家遠いんですけれど、私は警察から連絡を受けたっていう状況です。いつもですね、毎晩夜8時が定時連絡の、時間だったんですけど、電話に出ないんですよ。でおかしいなと思って、で家電にもするんですけど、やっぱり家電も出ないんですね。おかしい、夜こんな時間に出歩くはずないんだけどな。で、前に1回受話器が外れてたことがあって、まあそんなに心配はしてなかったんですけど、いやでも来るべき時が来たかとかはちょっと思ったんですね。それでまあ携帯を握りしめて布団に入って寝始めた時に、まあ、警察からお母さん亡くなりましたよっていう連絡がありました。いやいや、びっくりしたんですけど、すぐにもう翌日飛行機を手配して警察署に預かってるっていうことだったので、警察署へ行って母の顔を見て、ですぐもう葬儀屋さんに引き取りに来てもらって、葬儀の支度をして、もう本当にこのお通夜して告別式してっていうのを、本当にもうなんていうかな、もう夢うつつじゃないんですよ。ちゃんと自分の意識しっかり持ってやってるんですよ。私お母さんのために泣いてる時間今ないんだなとかっていうことも感じながら、ただですね、一番辛かったのは、ちょっと実家に戻っていろいろ父の喪服だとか、うん、であと様子を見に帰ったんですね。でそしたらおそらくですね、警察で聞いたのは、どうもお風呂に入っていて、で心臓に何か異変があって、でそのまんまもしかしたら水を飲んだ、お湯を飲んだんじゃないかっていうことで、でお父さんが、父が見つけた時にはもう水面にこう顔を潰してたっていうことなんですけど、まあその辺の事情はよくわからないままで、まあ、急性心臓死っていう病名で亡くなったっていうことなんですけど、まあ父親がでも最後をいてくれただけでもありがたかったかなとは思いますかね。はい、なんといってもちょっとね、気が狂いそうだったのはですね、その食卓に、お風呂から上がったらご飯を食べようとしてた、夕ご飯を食べようとしてたっていうのがそのまま残ってたのが一番辛かったですね。 それでも私は魚系はもうダメだろうなって言って捨てちゃって、あとほうれん草のおひたしと、はい、それから白菜の漬物とが残ってまして、えこれもしかして私食べれる？とか思って、私最後の母の料理をいただくことができました、はあ、全然大丈夫でした、まだ、うん、本当は傷んじゃってるかなとかも思ったんですけどね、大丈夫、はい、それからあとね、つくろいものが途中になっているお針箱とかが置いてあって、うん、これもちょっときついなとか思いましたね、うん、答えました、はい、で極めつけ、はい、スーパーで買い物をすると100円ぐらい集めるとこの1枚シールくれて、このシールを例えば30枚とかね、20枚とか集めると、それぞれにほらフライパンセットが買えたりとか、うん、なんかこう道具とかお皿が買えたりとかっていうのをご存知ないですか。でだいたいそのこれはちょっと母が集めてたものがちょうど35枚あったんですよ。でこの35枚に該当するのがフライパンセットだったんですね。それで一応お父さんに父に聞いたんですけど、何かお母さん欲しいって言ってたって聞いたら、いや聞いてないけどって言うんですけど、35枚はねフライパンセットで定価2万2000円がその35枚集めたシールと合わせれば1万500円で買えるっていうやつです。あーなるほどね、これ私に言いたくてうずうずしてただろうなとかって思いましたかね。でも私は多分切り捨てちゃうんだよな、2万2000円もするわけないじゃんみたいなっていう笑い話がねできたらよかったんですけどね。まあだいたいですね、もともとこんな2万2000円のものを1万500円で買えるっていう風にして本当に信じてる心の清らかな人だったんですよね。だから人を疑うこととかしなくて、悪口なんかも絶対言わなかったんですよね、まあ、ただ一人だけ言ってました、父のことは悪口言ってました、何にもやってくれんとかって言って、本当にこんなに老老介護になってるんだからね、もっと早めにね介護サービスとか私が手配すればよかったんですかね、うん、まあどっちにしてもいろいろ母に負担がかかってたのは間違いないかなと思ってます。まあちょっとね心残りのことはあるんです。っていうのがこの DJ アッキーのアニメーションドリーについては言ってなかったんですね、うん、でまだ母はまだガラケーを使ってたので、まあ、iPhone にするタイミング で、うん、でかつもう5年もよく聞くと8年以上ももうやってるらしくてで8年もやってるから大丈夫だからって言って聞いてもらうっていう方法もあったのかもしれないんですけど、まあ、結局ガラケーは、うん、買えないで、そのままでガラケー買えなかった理由はですね、だって電話代親子間は0円なんですよ、いくら喋っても。なんでこれはちょっとなかなか捨てられなかった。でやっぱりなんとなく母にそのラジオのことを 聞かれるのはなんとなく恥ずかしい気もしてたし、まあそのうちねっていう風にして思ってたんですけどね。はい、そんなことですかね、うん、まあもし言ってたらリスナーの一人になってたかもしれないですねごめんなさい。あとですね、探し物です。この探し物はいろいろ探さなきゃいけない、例えば健康保険証だとか年金の証明書、年金証書とかそういったものを探さなきゃいけなくて、でこの時には母と会話しながらなんとなく宝探ししてるみたいな感じでした。声に出して、お母さんあれ何どこ行ったのとか、お母さんこれあれどこやったのとかって言って聞きながらやるんですよ。そうするとですね、どうしても見つからないものもあるんですけど、大体見つかってくる。年金証書も見つかったし、印鑑登録証も見つかりました。で、まあ、ね、人から預かってる書類でちょっと大事なものがあるんですけど、これだけはちょっと見つからなくて、あともう一つ、いつも身につけてたネックレスがあったんですけど、やっぱりこれも見つからない。2つだけどうしても見つからないんですよね。まあしょうがないかなとも思ってます。まあでもあれですね、変な人ですよね。母、お母さん、お母さんちょっとあれどこよとかって言って普通に聞きながら探してました。まあ今度ね、もう一回すぐ明日帰省するんですけど、もう一回問いかけてみようかなとか思いますね。はい。まあこうやって母のことをねつらつら思うと涙は出てくるんですけど、それと同時にいやまあ強く生きていかなくちゃなっていうことも感じています。本当にまだ何もね手をつけられていないんですけれど。 少しずつ少しずつ前に進みたいと思っています。もう周りの人ね、本当に親御さんを亡くしてらっしゃる方とかもいて、同じ境遇にいる人のことを話とかも聞くと、私は本当恵まれてるなとか思いました。少なくとも母はコロナにはかかってなかった。だから心臓がトツンと止まったので、そんなに苦しんでもないはず。何せ表情がものすごく穏やかで、あ、大丈夫だって思いました。それでコロナだったので親戚はなかなかもう集めれなかったんですけど、昔からお世話になっている近所の人だとか知人の人とか友人の人とかが結構押しかけてきてくれて、この上ないなんかお葬式ができました。まあ、最後骨まで拾えて、もう本当ありがたかったなと思います。そうなんですよ、だから警察から母を式場葬式お葬式の会場まで連れてきて、そのお葬式の会場でお通夜とお葬式するんですけど、家族も一緒に止めさせてくれるんですよ。なので母と一緒に私は2晩、まあ物は言わないんですけどね、物を言わずじっと寝てるだけなんですけど、過ごすことができて、だからちょっとなんか用事して、お母さんなんとかちょっとお母さんに出かけてくるけど一人でおってとか、そんな感じで確かにこう話しかけたりしたんですよね。そういう今本当はもうコロナにかかってる人たちなんかはもう最後のお別れもできないっていう状況の中で、私お別れもさせてもらったな、ありがたかったなっていうことを思っています。またね、いろいろこれからやらなきゃいけない問題は山積みにあるんですけれど、とりあえずはこのラジオですいません、皆さんにご報告させていただきたいと思います。お母さん本当にありがとう。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは、最近のアニメについて思うこと。最近のアニメ本当よくできてるなとか思いますよね。なんでこんなこのストーリー構成だとか、声優さんの力量もそうだし、音楽映像本当すごい精度だよなとか思いますよね。でも私も見る側でちょっとほっとしてるんですけどね、それからぽっかりタイム利用術は、お母さんありがとうでした。あんまりね、最後の、電話はね、沈黙したばっかりでね、2人ともがね、話はできなかったんだけど、それでも、最後話ができてる、それからお母さんとあちこち行ったとかって楽しい思い出をね、これから思い出していきたいと思っています。はい、今日の題のついに行く道とはかねて聞きしかど、続きは昨日今日とは思わざりしようでした、ね、有原の成平さんが、本当に時世の句として残しているものなんですけど、いや本当ね、お母さんやがていつかは、亡くなって、私より先に亡くなってしまうだろうと分かってたけど、まさか昨日だとか今日とかとか思ってなかったよみたいな、もうそっくり私そのまんま代弁して、しまいそうな感じですね。いやー、人を亡くすっていうのは、こんな辛いもんなんですね。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第199回目放送、ついに行く道とはかねて聞きしかど、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はアサリの酒蒸しと湯豆腐にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。